こんにちは。今日の探求へようこそ。お手元の資料をかなりバラエティに富んでますね。現代中国のドキュメンタリー監督、それから中世の数学者、スコットランドで見つかった古い宝物、あとは地球の過去からの警告ですか？
本当に多岐にわたりますね。これ一見するとバラバラなんですけど、でもなんかこう、人とか物とか知識とかが文化とか時代とかそういう境界をどうやって越えていくのかみたいなところに触れてる気がするんですよね。
なるほど。そういう視点ですね。
さあ早速その迫真を一緒に掘り下げていきましょうか。まずは現代の話から。中国で活動されているドキュメンタリー監督の竹内涼さん。中国版ツイッターウェイボーでしたっけ？フォロワーが530万人以上ってすごい人気ですよね。
すごい数ですよね。でも一方でスパイじゃないかなんて批判もあるそうなんです。
それは。
ここ
で興味深いのが彼が直面してるジレンマというかパラドックスなんですね。当局のいわゆる建設はまあ受けたことがないと。
はい。
でも自分たちで建設してるんだ。とも言ってる。つまり会社にいる中国人スタッフが危機管理として事前にチェックすると。
ああ、なるほど。自主的なということですか？
そうなんです。だから表現の自由とでも見えない制約との間で常にいつかもしかしたら封殺されるかもしれないっていうリスクを感じながらやってると。
それはかなり綱渡りな感じがしますけど、その自主建設とありのままの中国を見せたいっていう思いってぶつかったりしないんですかね？
まさにそこがポイントだと思います。彼を動かしているのは、まず中国が面白いからっていう、まあ純粋な好奇心。
はいはい。
それと、やっぱりコロナ禍だとかで交流が途絶えて生まれた誤解を解きたい。等身大の普通の中国人の生活を見せたい。そういう強い思いがあるようなんですね。
だから中国のメディアが描くのとはちょっと違うリアルだって評価される理由も多分そこにあるんでしょうね。こうシステムの隙間を何とか見つけて本物を伝えようとしてるそのギリギリの感じが彼の作品の魅力なのかもしれません。
文化の境界を越えようとする個人の挑戦なんですね。さて次はぐっと時代を遡ります。数字の話。私たちが当たり前に使ってる123アラビア数字ですね。これが広まる前って、中世ヨーロッパでは特に大きな数とか、あと掛け算割り算とか、ローマ数字だと、まあ大変だったと。
その通りなんです。特に交易が盛んになってくると、ローマ数字では限界があったんですね。
はい。
そこで登場するのがフィボナッチです。彼のお父さんが北アフリカで貿易商をしていて、で当時、学問が進んでいたイスラム世界の先生に、息子、つまりフィボナッチにインド起源のアラビア数字とその計算法を学ばせたんです。これが大きかった。
それがきっかけで、旅をする中でアラビア数字やっぱり便利だぞ、と。
実感したんでしょうね。それで1202年に3番の書という本を出したんです。
3番の書。
これで0から9までの数字と、糸取り、あと筆算の方法ですね。これが一気にヨーロッパに広まるきっかけになったわけです。
今じゃ考えられないですけど、ゼロっていう記号、これが当時は、なんていうか、理解しにくいもの、暗号みたいに呼ばれてたとか。
そうなんですよ。ゼフィラム、暗号、ゼロの概念って、やっぱり画期的だったんですね。でも、交易っていう、すごく実用的な必要性があったからこそ、そういう新しい考え方が受け入れられて、西洋の知性に大きな変化をもたらした。
実用的なニーズが、知的なブレイクスルーを生むと。
ええ。そういう恒例だと思いますね。
数字が世界の見方を変えた。じゃあ次は、一つのものが歴史の見方を変えるという話。スコットランドで見つかった10世紀のギャロウェイの宝物。
はいはい、ギャロウェイの宝物。
これ、金属探知機の愛好家が見つけたらしいですけど、特に水晶でできた小さな壺が注目されてるんですね。
この壺がですね、実に面白いんですよ。その来歴がすごい。
来歴ですか？
ええ。まず、水晶そのものは、おそらく2000年前、ローマ帝国時代のものじゃないか、と。
2000年前？
それが数百年経って、バイキング時代に誰かの手に渡って、すごく手の込んだ金の装飾が付け加えられたんです。
はあ、すごい。
しかもそこに、ラテン語で、司教ヒューガルドが私を作らせた。っていう名文まで刻まれてる。
ローマの水晶にバイキングの金細工で謎の司教の名前、なんかもう一つのものにいろんな時代のいろんな意味がこう層になってる感じですね。
まさにおっしゃる通りです。しかもそれが
貴重な絹とか亜の布に丁寧に包まれて見つかった。
大事にされてたんですね。
ええ。一つのものが時代も文化も違う人々の手を渡り歩いて、その度に新しい意味とか価値を与えられてきた。歴史っていうのはこういうものが語る複雑な物語の積み重ねでもあるんだなと教えてくれますよね。
なるほど。そういうすごく長い時間の視点っていうのは、今度は地球そのものの歴史にもつながってきますか？
ええ、つながりますね。ギャロウェイの壺が数百年、千年の物語を語るように、地球は何億年という物語を秘めてますから。
はい。
例えば、約2億5200万年前の PT 境界絶滅イベント。まあ、史上最大の大絶滅と言われているものです。
ああ、聞いたことあります。
最近の研究だと、この時期に当時の熱帯林がものすごく大規模に崩壊したことが、どうもその後の地球全体の炭素吸収能力をガクッと落としてしまったんじゃないかと。
森林がなくなったことで。
ええ。それで場合によっては数百万年にも及ぶようなものすごく暑い時期、極端な高温期を招いた可能性があるって指摘されてるんです。
うわあ、森林の喪失がそんな長期的な気候変動を、なんか2億年以上も前の出来事ですけど、今の現代の気候変動の問題にすごく直接的な警告を発してるように聞こえますね。
まさにそう言えるかもしれません。
さて、こうして見てくると、現代の映像制作の挑戦から数字の普及、古い遺物、そして地球の深い過去まで、今回の探求って知識とか意味とかがどうやって境界を越えて進化してつながっていくのかっていうのを見せてくれた気がします。
そうですね。竹内監督とかフィボナッチみたいに個人が文化とか知識の橋渡し役になりうること、それからギャロウェイの壺みたいに物が時代を超えて重層的な物語を持つこと、そして大絶滅のような遠い過去の出来事が現代への具体的な教訓になること。今日はそういうのを目の当たりにしましたね。
最後にあなたへの問いかけです。フィボナッチがもたらしたあのゼロを含むアラビア数字って、最初は暗号なんて呼ばれて奇妙に思われたかもしれないけど、結局私たちの思考とか社会のまあ基盤になりましたよね。
はい、不可欠なものに。
じゃあ現代において一見なんか複雑だったり異質に感じられるもの、例えば資料にあったある夫婦の悩みから生まれた AI との新しい関係性とか、あるいは今話した2億5000万年前の地球からの気候変動の教訓とか、
ええ、
そういうものがもしかしたら未来の私たちにとってなくてはならない基盤になる、そういう可能性ってないでしょうか。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。